はい、こんにちは、左大臣光永です。石橋の上を老人がゆっくりゆっくり渡っていくのが遠くに見えるのはしみじみ絵になるなと思います。ほとんどの場合、老人よりも若者の方が絵になると私は思いますが、石橋との組み合わせで言うと断然老人ですね。本日は平家物語の第9回清水寺圓生です。二条上皇の早々の夜、延暦寺が慣例を無視して興福寺の先に額をかけたことに対して興福寺が怒って延暦寺の額を叩き壊したところまでが前回の額打ち論という話でした。これに対して延暦寺では反撃して叱るべきところですが、何も言わずその場はお開きになります。後日延暦寺の大衆大勢の僧たちが比叡山も下り京都に押し寄せると噂が立ったため、武士や検非違使が比叡山の西のふもと西坂本の警護にあたります。しかし延暦寺の大師はこれを打ち破って押し通ります。西坂本は滋賀県の坂本ではなくて比叡山の西側ですので、修学院離宮や大原があるところです。その頃誰が言い出したのか、後白河上皇が延暦寺の大師に命して平家を討伐させるらしいと噂が立ちます。そこで代理の警護を強化し、平家の一類は皆六原に集まります。後白河上皇も急いで六原に御行します。平清盛はこの頃大納言でしたが、後白河上皇による平家討伐の噂を真に受けて恐れました。しかし嫡男の重盛は、いやそんなことはありえませんと噂を否定します。延暦寺の大師はしかし六原は攻めず、清水寺に押し寄せます。仏閣僧房をことごとく焼き払った末に比叡山に引き上げていきました。大師引き上げの後、重盛は後白河上皇を院の御所にお送りしました。しかし清盛はなおも後白河上皇を警戒していました。清盛は重盛に対して言います。後白河院は前々から平家討伐を考えているから、こんな噂が今回立ったのだろう。お前も後白河院に心を許してはいかんと。しかし重盛はそんな清盛の言動をたしなめます。後白河上皇は御所に戻り、朕が平家を追討するなどという噂がなぜ立ったのだろうと不思議があります。そこで側近の最高法師が言うのです。平家が身分不相応に繁盛しているので、天が人をして言わしめたのでしょうと。清水寺圓生。三門の大主老石をいたさば、手迎えすべきところに心不幸寝ろう方もやありけん、一言葉もいださす。帝隠れさせたまいては、心なき草木までも憂えたる色にてこそあるべきに、この騒動の浅ましさに、高きも卑しきも肝魂を失って、四方へ皆退散す。同じき29日の魔の刻ばかり、三門の大衆おびたら衆下落すと聞こえしかば、武士検非違使西坂本に馳せ向かって防ぎけれども、ことともせず押し破って乱入す。何者の申し出したりけるやらん。一員三門の大衆に仰せて平家を追討せらるべしと聞こえしほどに、軍票代理に参じて四方の人道を警護す。平時の一類皆六原へ馳せ集まる。一員も急ぎ六原へ御行なる。清盛公その頃未だ大納言にておわしけるが、大きに恐れ騒がれけり、小松殿、何によってかただいま去ることあるべきと沈められけれども、上下ののしり騒ぐことおびただし、三門の大衆六原へは寄せずして、すぞろなる清水寺に押し寄せて、仏閣僧房一羽も残さず焼き払おう。 これはさんぬるご曹操の世の会計の端を清めんがためとぞ聞こえし。清水寺は興福寺の末寺なるによってなり。清水寺焼けたりける明日。や、観音、佳境、返上地はいかに。と札に書いて、大門の前に立てたりければ、次の日また、逆行不思議、力及ばず。と、返しの札をぞ打ったりける。衆と帰り上りにければ、一員、六原より、官業なる。重盛の今日ばかりぞ、お供には参られける。父の今日は参られす。なお、用心のためかとぞ聞こえし。重盛の今日、お送りより、帰られたりければ、父の大納言、のたまいけるは、さても一員のご功こそ、大きに恐れおぼゆれ。かねてもおぼしめしより仰せられる旨のあればこそ、こうは聞こゆらめ。それにも、打ち解けたもうまし。とのたまえば、重盛の今日申されける。このこと夢夢、御景色にも、御言葉にも、いださせたもうべからす。人に心づけが鬼、なかなか、悪しき恩ことなり。それにつけても、栄慮に背きたままで、人のために恩情けを施させましますば。神明、三宝、加護あるべし。さらにとっては、恩身の恐れ、候まし。とて、たたれければ、重盛今日はゆゆしく、応用なるものかな。とぞ、父の今日ものたまいける。一員官御の後、御前に疎からぬ近朱者たち、あまた騒らわれけるに、さても不思議のことを申し出したるものかな。つゆもおぼしめしよらぬものを。と仰せければ、陰獣の切り物に最高法師というものあり、おりふし、御前地公騒らいけるが、天に口なし、任をもって言わせよと申す。平家、もってのほかに過分に候間、天の御計らいにや。とぞ申しける。人々、このことよしなし。壁に耳あり。恐ろし、恐ろし。とぞ申し合われける。
というわけで、延暦寺の大主が清水寺を焼き討ちにする件と、清盛が後白河院による平家討伐を疑い、重盛が清盛の疑いを否定したしなめる件、二つのストーリーが並行して進む回です。早くも清盛と重盛のキャラクター性の違いが出ていて面白いです。後白河の側近、最高法師も初登場です。最高法師は俗名藤原の諸光。昭和権入道新勢の侍として使いましたが、平治の乱の時、新勢が死んで後、出家して最高と名乗り、後白河院の側近として重く用いられています。天に口なしというこの初登場のセリフも、後々の最高法師の運命を暗示している伏線かと思われます。清水寺が炎上した時の札の文句、や、観音、加工返上地はいかに、法華経の不問本にある観音菩薩の力を信じれば、火の穴も池に変わる。だから火に焼かれることは絶対にないという話を踏まえて、それなのに、よりにもよって観音菩薩を祀る清水寺が焼けてしまった。これはどういうことなんだというニュアンスです。それに対して、逆行不思議、力及ばず。どんなに長い時間をかけても人の力ではわからないと返しています。次回、東宮立ちに続きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。